私は3項目について質問をいたします。はじめに、こども条例、児童生徒の表彰の税制についてお伺いいたします。子どもは未来の宝であります。21世紀の未来を担う子どもたちを褒めることは、叱ることと同様、子どもへの愛情の一つであると思います。人から褒められれば大人でも悪い気はしません。まして子どもにとっては嬉しいことであります。誰もが自分の存在を認められることは生きがいにつながります。どんな些細なことでも頑張っている児童生徒の姿を最大に称え、励ますことは喜びを与え、誇りを与え、笑顔を与え、希望を与えることになります。子どもの心を育てる教育の観点から、褒め、称えることを重要な要素であり、大人の責務であると思います。私は平成12年12月定例会において、児童生徒の努力や成果を検証する体制づくりについて質問をさせていただきました。例えば、昭和60年に制定しました栃木県国分寺町の事例を紹介させていただきますと、努力賞、奉仕賞、体育賞、親切賞、学芸賞の5部門の賞があり、町長及び教育長から小学生や中学生に全員が受賞するように表彰状とメダルを授与しております。児童生徒表彰条例でございます。この条例について、どこの学校にも勉強や運動が苦手な子がおります。こうした子どもには、とかつ学校嫌いになりがち。表彰などによって子どもが生き生きしてきた、認められ自信を持っている証拠であると国分寺町の教育委員会の方は述べられておられました。道庁がなぜ条例化したか、道庁の教育委員会によりますと、規則規定では地域住民へのアピール度が弱い。地域の子どもたちは地域の人々全員で育てていくことの重要性と責任感を、町の憲法ともいえる条例制定で位置づけたということであります。本庁においての児童生徒の表彰に関してのご見解をお伺いいたします。次に、出産育児一時金の無利子貸付制度についてお伺いいたします。今日における少子化の最大の原因と言われております晩婚化の問題は、出産や子育てに伴う経済的負担感が一つの原因として強く意識されているからであると考えられております。少子化対策は、今後の日本経済や社会保障を維持していくための重要課題であります。中でも、出産育児に関わる支援策の充実は特に大切であります。実際、高額な出産費用は若い世帯の家計を大きく圧迫しております。そこで次の点についてお伺いいたします。1、出産育児一時金は現在30万円であります。しかし、実際の出産費用は40万から50万かかると言われております。一時金の増額の要望がありますが、この点についてのお考えをお聞きいたします。2点目、出産育児一時金の30万は、出産してから支給まで数週間かかり、退院時に間に合わないことから、せっかく出してくれるなら 必要な時に一時金を出してほしいという要望が数多くかねてから寄せられておりました。このような切実な声を受け、公明党の松明参議院議員は2年前の12年8月9日の参議院予算委員会でこの問題を取り上げました。出産前にも検査のたびに多額の費用がかかっている、退院時に出産一時育児一時金を差し引いた多額分を本人が支払い、後で医療機関が国にその分を請求するようにすればどれだけ負担感が解消するか分かりませんと真剣に訴えられました。そして当時の津島厚生大臣は大変大切な政策課題であるとの認識を示され、この質問を契機に政府勧奨健康保険、国民健康保険、組合勧奨健康保険でそれぞれ出産前に費用を無利子で貸し付けるようになり、出産を控えた家庭にとって大きな支援となっております。しかし、今日まで本庁においてはそのような貸し付け制度は実施されておりません。そこで本庁における出産育児一時金の無利子貸し付け制度を実施してはどうかと考えます。最後に、子どもの食習慣改善についてお伺いいたします。成長過程にある子ども、特に保育園児、小中学生が望ましい食習慣を身につけ、心身ともに健康に育つための食育が必要であります。例えば、朝食日記など不規則な食習慣のある子どもには、かつて成人病と呼ばれました生活習慣病や肥満、味覚障害、また疲れやすい等の症状が出やすいと指摘されております。また脳に必要な栄養バランスが取れないなどの理由から精神的な落ち着きを失い、いわゆる切れやすい子どもになる心配があると言われております。そこで次の点についてお伺いいたします。1、朝食の摂取状況について、血色、栄養バランス、誤食率について。2、食習慣改善の取り組みについて。3、子どもの生活習慣不良対策について。4、子どもの肥満の実態について。以上3項目について町長、教育長のご見解をお伺いいたします。
その表彰の制定についてでありますけど、本年度より実施されております新教育課程では、21世紀を担う子どもたちに豊かな人間性や生きる力を育むことが求められております。したがいまして、各学校におきましてはゆとりの中でさまざま試行錯誤をしたり、多様な体験や学習の積み重ねを通して生きる力を育むとともに、個人の能力に応じた指導を積極的に進めまして、子どもたちの良さを評価をし、その能力や適正興味関心に持続して個性を伸ばす教育に鋭意取り組んでいるところであります。子どもたちの良さや個性を伸ばしていくためには、何よりも教師や大人がその子の良いところを見出し褒めることが大切であります。子どもたちが自分に自信や誇りを持ち、そして生き生きと自分自身の良さや可能性を伸ばしていくことができますよう、各学校におきましては学習指導や生活指導、 学校生活全体を通して、さまざまな場面で児童、生徒を見つめ、結果や成果だけでなく、その過程も含めて、適切に褒めること、評価することを全教職員が心がけまして、指導を行っているところであります。そして日頃の学習や生活での努力や成果、各種大会や審査会などへの取り組みの様子などを機会あるごとに取り上げ、全校児童や生徒に、また学校頼り等を通じて家庭や地域にお知らせをし、共に喜び、高め合い、学び合うことができるようにしているところであります。教育委員会では、人づくり基本構想でも述べておりますように、臨床教育学的なものの考え方に立ちまして、多元的な物差しで子どもの良さを捉え、子どもたちの心を豊かに育てることのできる教師の育成が大切であるとの考えから、各種研修会を通じて教員の資質の向上を図りますとともに、スクールカウンセラーや相談指導教室を臨床教育学の発信基地として実践的な取り組みをしているところであります。褒めることは以上述べましたようなことから極めて大切なことと考えておりますので、児童生徒と教師の信頼関係を大切にしながら、子どもたちのより良い成長を図ってまいりたいと考えております。なお、目覚ましい成果を上げられた児童生徒の表彰につきましては、教育委員会の表彰規定がありますので、運用面も含め細部につきましては今後さらに研究すべく教育委員会一をいたしたところでもあります。次に2点目の出産育児一時金の無利子貸付制度につきましてのご質問でありますが、まず出産育児一時金は国民健康保険法に基づきまして、国民健康保険の加入者が出産をされた場合、出産されたお子さん1人につきまして30万円の支給をいたしているところであります。そして妊娠4ヶ月以上でありますと、死産、流産などを問わず支給がされるものであります。この出産育児一時金の支給にあたりましては、加入者の方が出産をされました後、支給申請書に、支給申請に基づきまして、給付の手続きを行い、口座振込により申請者の方に給付をさせていただいているところであります。支給額につきましては、神奈川県下の市町村では全て同一の30万円となっているところであります。また出産育児一時金の貸付制度につきましては、出産予定日前1ヶ月以内の国保加入者からの申請によりまして、24万円を限度に一時的な貸付を行うもので、現在県下では3市2町のみがこの貸付制度を実施されていると聞き及んでおります。まあ、お尋ねの出産育児一時金の増額と無利子貸付制度に制度で、ございますが、出産育児一時金は現在県下の市町村すべてが同一の30万円でありますこと、また現下の厳しい経済情勢の中で国民健康保険事業の財政運営につきましては、ご承知の通り大変厳しいものとなっておりまして、増え続けております医療費への支払いや老人医療費への拠出金の増大、 そして財源となります国民健康保険税の収納確保など大変厳しい財政運営が続いております。まあ、現行の医療費の給付事業を維持することが精一杯のところでありますので、ご提言の出産育児一時金の増額につきましては今後の研究課題とさせていただきたいと存じます。また貸付制度につきましては少子化対策の一つになりますかどうか、また他市町村実施している市町村がありますが、そうした状況やさらに国保会計に圧迫しないかどうかなどを含めまして、これについては前向きに検討をいたしたいと思っております。次に子どもの食習慣改善、食習慣改善についてでありますが、子どもたちが心と体のバランスを保ち健やかな成長を促すためには、家庭と保育園や学校教育の場において共に連携した中で取り組む必要のある課題であると認識をいたしております。そこでまず保育園における実態でありますが、平成14年11月現在の在園児446名のうちですね、 4.7% 余り、約20名の園児が朝食、朝食をですね、取らないで登園している状況であります。また、学校においての実態でありますが、町内の全中学校を対象に行いました食生活状況についてのアンケート調査の結果によりますと、朝食、朝の食事の摂取状況に関しましては、全体の 9%、36名の生徒が朝食をとっていないという結果が出ております。次に、個食、いわゆる一人で食事をする割合でありますが、乳幼児につきましては保護者の下で食事をしている生活時期でありますので、極めて低いものと考えております。また学校関係でありますが、一人で食事をとる率は全体では 3% で、時々という回答を含めますと 15%、 58名という結果が出ており、栄養バランス面においても検討を要する結果となっております。次に肥満の実態についてでありますが、保育園では374名中 5.1% の19名が肥満となっておりますが、学校では最近の傾向といたしましては、特に中学生において学年が上がるにつれて肥満率が減少する傾向にあるものの、一方では標準体重であるにもかかわらず必要としない減量を行うとする生徒が増えていることも指摘されているようであります。保育園における肥満解消に向けては保育指導方法の改善を図る一方、保護者にも周知をし、食習慣の改善や生活リズムの見直しをしていただくよう指導に努めているところであります。また学校教育の中では、今年度から示された新学習指導要領の中で、小学校3年生、4年生においては、保健領域の中で食生活をはじめとする生活習慣の乱れについて、さらに5、6年生においては、生活習慣病と食事等の関わりについての指導が求められておりますこと、また中学生には食生活をはじめとする生活習慣の乱れに対応するため、食事や運動などの重要性についての指導が保健分野の重点項目となっているところであります。 授業以外の面におきましても、児童生徒を中心とした保健委員会の活動や、学校員、PTA の方を含めた学校保健委員会の活動を通しまして、食教育の重要性について啓発を行っているところであります。乳幼児期から小学生、中学生と発達する段階で、食教育、食習慣に対する取り組みは大変重要であります。まあ、このことから、市といたしましては、食生活改善推進団体、アジサイ会の方々のご協力のもと、町民皆様に対しましては、地域の中での食生活改善活動の推進に努めておりますし、さらに乳幼児の食教育に関しましては、保育園での保護者会や、さらに9月に開設した子育て支援センターにおいても、指導、啓発活動を行っているところであります。また、教育委員会においては、学校保健、安全給食担当の教員による健康教育合同会議や、学校栄養士協議会の定例会議の中で、食教育の充実をテーマとした話し合いなどを行いまして、さらに食教育の重要性の啓発と指導の充実を図ってまいりたいと考えているところであります。食教育は学力保障の問題とともに、子どもたちの生きる力を育成する上で大変重要な役割を担っておりますことから、今後とも家庭と保育園、学校など関係機関との連携を十分図りながら、地域が一体となって子どもたちの食生活の改善に努めてまいりたいと考えているところでございます。以上でございます。
ぜひ再質問させていただきます。一人目の公明党でございます。小中学生を対象に教師をする、通称公明条例でございますが、全国の実態を調べてみました。鹿児島県東町、新潟県愛川町、山口県の西木町、栃木県国分寺町、大分県名瀬村などで、制定をしております。近年、児童生徒の五段階評価の出生がですね、相対的評価から絶対的評価に変わったわけでございます。これは子どもの欠点を指摘したり、他と対決することではなくて、子ども一人一人の長所を見つけ伸ばすことに主眼を置いた教育方針が大事になったことからだと考えております。教育現場においては、子どもを励まし褒めることが子どもの長所を見つけ伸ばすことにつながると思います。松下村塾塾長、教育学者でもあります浪川栄太氏は本の中で、小学校の先生時代に行ったこととして、子どもたち一人一人に一番優れている点を見つけてチャンピオンに任命した。例えば漢字のチャンピオン、算数のチャンピオン、マラソンのチャンピオン、心を込めて掃除をするチャンピオン、メダカを可愛がるチャンピオン、花を育てるチャンピオンなどの事柄をチャンピオンに任命して、表彰状として、クラス全員の前で一人一人に渡したことを7行ったそうでございます。そのために子どもたちは表彰状を受けては身をキラキラさせて心から嬉しそうになったということでございます。子どもの長所を見つけ褒めてやること、なかなか、大人でもなかなかできることではないかと思います。でも家庭やましてや先生方はそういう立場に、あられますので、 こういうようなことをですね、ぜひ本庁の小中学生の教育現場で行っていただきたいと思っておりますが、現在ではこのような事例をされている事例がありますでしょうか。
組長、平川君。
まあ、一部 の、 あの例ということになろうかと思いますけれども、まあ、学校一日も休まずに登校したということに対しては、元気に登校したでしょうとか、あるいは縄跳び練習とか鉄棒、まあ、こういう時は忍者ハットリ君師匠とか、給食を残さずに食べた場合にはペロリ師匠とか、あるいは歯磨きを前にした、よく磨いたでしょうとか、まあ、それぞれですね、先生、方が、まあ、そういう工夫の中で、まあ、子どもたちに歯磨き師匠を与えているということでございまして、多くの教員がですね、成績を、まあ、学期末にこう渡します、まあ、そうした時にも子どもたち一人一人の頑張りを称える、あるいは一言励ましの言葉を添えて成績を渡したいと、まあ、いうことをしております。時には手作りの表彰状で学習や運動、また友達との関わり、係活動の取り組み、健康など生活の第5面から子どもたち一人一人の良い点や頑張りを認めて称えると、まあ、こうした実践をそれぞれ、まあ、行っているわけでございまして、町として公明条例を設置するということの一つの方法であろうかと思いますけれども、本当に子どもたちが日々営んでいるその姿についてきめ細かくそれを一つ一つ捉えて、今議員さんから一つご紹介が新庄川本塾のお話がございましたけども、直に日々の子どもたちの営みを捉えた中で、その営みの中で良さを見つめていくという、そこは本当に素晴らしい育てる目といいますか、教師として、あるいは教育の本質にこう結びつく営みとしての価値があるんじゃないかというふうに思います。
19番谷間君。私は子どもさんのいる家庭を訪問いたしますと、大概今にですね、例えば卓球だとか将棋だとか、まあ、そこで優勝したとかっていう少女を掲げてあるご家庭を見つけます。本当に大事そうに表彰状が飾ってあるんですが、その家庭や子どもさんにとっては本当の一生の宝になるっていうことにだと思います。で、本庁においてはですね、教育委員会表彰規定がございますが、児童生徒の対象にした表彰というのは明文化をされてないわけでございますが、まあ、過去に、そういった表彰の事例があるのかどうか、そこら辺についてお伺いします。
局長、平川君。
局長、児童生徒の表彰につきましては過去において該当する例はございません。ただし青少年をということで枠を広げますと、平成7年度にこれは青年大会の全国陸上競技大会におきまして優秀な成績を収めた方に表彰したという例がございます。
19番田島君。厚木市の教育委員会表彰要項を私いただきました。その要項の中には規定第3条第2項に規定するも、ここでスポーツまたは文化活動においてうんうんという形で県大会または関東大会、ブロック大会、全国大会、国際大会に出場したものということで、個人ですね、児童生徒高校生も対象になっていると思いますが、団体に対して表彰を毎年されております。まあ、例えばはですね、平成10年度の厚木市の表彰規定の中で、小林中学校合唱団、厚木中学校吹奏楽部、それから厚木商業高校女子ソフトボール、から玉川中学校男子ソフトボール、あとは個人の名前も、児童生徒の、ね、名前も出ているわけですが、こういった表彰をされておりますし、から 旗の市申し上げてみました。旗の市を行きますと、この教育委員会表彰一つで、表彰の第2条の3項で、教育長は幼稚園児、児童及び生徒で、教育等の成果が顕著な個人またはこれらのものにより、構成される団体を規定、表彰するということで明文化してまして、これも毎年、表彰をされておられます。まあ、こういった、近隣の事例もございますので、ぜひ、本庁においても、まあ、県大会、全国大会が出たお子さんは、その場合は表彰状を確かにいただきますが、まあ、町として、教育委員会として表彰しても良いのではないかと考える次第でございます。そしてですね、この点について、のお考えを局長にお伺いいたします。
局長、平川君。
結構。相川市の場合に、文化面では特にはその、該当の規定がございませんが、スポーツ面では、体育協会におきまして、表彰規定がございまして、国、県等の大会で優秀な成績を収めたものという、条項がございます。で、この規定に該当した中学生ということの例を挙げてみますと、神奈川小学生軍事体育陸上運動選手権大会優勝、それから県中学校総合体育大会剣道女子個人戦優勝、JOC ジュニアオリンピックカップ全日本中学生オールスターバスケットボール大会全国優勝、それから全国都道府県対抗女子駅伝競争大会出場、まあ、こういうものが挙げられております。たまたまこの体育協会の表彰を規定、63年度に施行されております。この時私、体育協会の役員をしておりましたんですが、この表彰規定を定めたこの趣旨なんですけども、これは町のこの教育委員会の表彰レベルに達していない方々を検証しようと。というところで、その表彰規定のレベルを作っておりますので、まあ、こうしたことの整合性を図りながらですね、また、候補者の、まあ、町教育委員会の、まあ、候補者の推薦基準、あるいは表彰の時期等を含めて、ただ、さらに検討をさせていただきたいというふうに思います。
19番、平田君。
はい。わかりました。まあ、体育協会で表彰されている部分もありますが、まあ、全国大会で優勝した、または国際大会で、まあ、優秀な成績を収めたものは、教育委員会ではなくて、町表彰に、という形で表彰していただくことによって、また、そういう努力をされた方、団体に対してですね、町の名を高め、広めていただいたということを、もう経緯も表彰する意味でそれのような表彰にしていただければと思います。2点目の出産育児一時金の貸付制度でございます。まあ、貸付無利子の貸付制度は横浜、海老名から津井町、大井町で行っておられます。あと委任払い制度は横須賀市、川崎市、平塚市、藤沢、厚木、山和、伊勢原、三浦市、まあ、調べてみましたこういった市で行っておりますが、この市は、市民病院を持っている自治体がやっておられますが、貸付制度と委任払い制度との違いを端的に、説明をいただきたいと思います。
健康福利課長、課長、大塚君。
出産時の貸付制度と委任払いにつきましてのお尋ねでございますけれども、まず出産育児一時金の貸付制度につきましては、国民健康保険の加入者に、出産後一時金として支給されます30万円のうちの8割の相当額を出産予定日の1ヶ月前から
国保の加入者の申請に基づきまして、ご本人に、貸し出しをする制度でございます。一方、委任払いの制度でございますけれども、こちらはですね、国保に加入されている方が、まあ医療機関の、いわゆるお医者様の、委任承諾を受けまして、委任の申し込みを行っていただきまして、その後の資格、納税等の確認をさせていただきまして、該当される対象者の方は、医療機関に委任をしていただきまして、医療機関の方から申請をしていただくというようなことで、それぞれの機関の関わりが複雑、事務的にも複雑となってきております。以上です。
19番、田島君。
委任払い制度は、自分の実態で、市民病院が持ってないとなかなか難しいということだと思うんです。まあ、医療機関の同意とか承諾が必要でございます。その点、貸付制度の場合ですと、町が行う事業でございますので、簡単に制度導入ができると思います。お隣の津久井町をお聞きいたしました。去年の実績でございますが、国民健康保険加入者の方で50人出産をされて、そのうち 25% に当たります10件の方が貸付制度を利用されたということをお聞きをいたしました。まあ、この制度の場合、予算的にも、まあ、基金としてですね、まあ、津久井町の場合は100万円ですが、まあ、とにかく、そのぐらいの予算を、まあ、別に持っていただければよろしいわけでございますが、しかも、100% 回収が見込められる、ものだと思います。まあ、そういった意味で、ぜひ、前向きにご答弁をいただくという、町長のご答弁でしたので、一つ、早期の導入を期待をしたいと思います。一時金の増額についてでございますが、まあ、本庁の庁内には、まあ、産婦人科という病院がございないようでございますが、妊娠してから、いろんな定期的な検診をされて、そして出産間際を分娩するために、まあ入院をされるわけですが、しかに。そのいった一連の費用はどのぐらいかかっておられるんでしょうか。その点についてお聞きします。
健康づくり課長、大塚君。
出産にかかります費用でございますけれども、これは医療機関によりまして若干の違いはございますけれども、お子さんを出産をいたしまして、退院までの一般的な標準の費用につきましては、35、6万から40万円程度というふうにお聞きをしております。それから他に妊娠期間中の検診等があるわけでございますけれども、妊娠初期、後半とそれぞれ回数が違ってまいりますけれども、費用につきましては、標準的なもので6万から7万程度というふうにお聞きしております。
19番、田島君。
40万、あとざっと10万としても、50万ぐらいはかかると思うんですけど、他に、まあ、検診のために、タクシーを使ったり、車を使ったり、しますので、まあ、相当な経費もかかるわけでございますので、増額につきましても、ぜひご検討をお願いをしたいと思います。この無利子貸付制度については、支払う側は一緒でも時期を変えれば少子化対策になるという、この物質の卵などとマスコミも高く評価されております。この貸付制度がつきましては、すでに平成13年7月から社会保険ですね、政府干渉保険では、この制度が貸付制度が実施をされております。早期に、
実施されるよう要望いたします。
まあ、6歳児までの小児医療費無料化も所得制限なしで、いち早く県下に先駆けて実証していただきましたので、少子化対策の先端を行く、相川町にとって、おいても所得制限なしで、無利子の貸付制度の実現をしていただくことを期待をいたします。3点目の子どもの食習慣改善についてでございますが、提案を含め、質問をさせていただきたいと思います。欠食については保育園児が 4.7%、中学生が 9%、まあ、約1割ということで、まあ、朝食を食べない子どもさんも多いですし、孤食、一人で食事をする子どもさんも 15% という率ですので、非常に、まあ、今後の対策が求められているんではないかと思うんですが、朝食は食べない理由として、アンケートの指導を見させていただきましたら、朝起きるのが遅くて食べる時間がないとか、それから食事の用意ができてない、それから食べたくないという、この3つが主な点で、理由に挙げられておられますが、私は保護者または子ども自身を対象にですね、朝食をね、早く作れる、そして栄養のバランスの取んだね、クイックメニューをのコンクール、そしてまた、朝食に関する表の入ったポスターコンクールなどを実施を夏休みにで、してはどうかと考えますが、教育長いかがでしょうか。
教育長、平川君。
朝食の時、あるいは給食の問題につきましては、教育委員会といたしますと、これは児童生徒の健康教育において大変重要な課題として認識しておりまして、先ほど町長が答弁申し上げました中での健康教育合同会議の中でも問題として取り上げているところでございました。また各学校におきましても朝食の重要性や食事を共にすることの意義などにつきまして、まあ、折に触れ、揮発しているところでございますけれども、なかなか効果が上がらないというのが事実でございます。で、ご提案いただきました、朝食クイックメニュー、標語入りポスターのコンクールということでございますが、実はその朝食クイックメニューについてでございますけど、これ、すでに現在、小学校における地区研究会におきましてもですね、重要な課題として研究を進めておりまして、一部の小学校におきましては、保護者に対してメニュー提供をお願いしている、まあ、そんな取り組みの実践を、報告として聞いております。まあ、今後も表現調査のコンクール、まあ、これも、にも合わせましてですね、まあ、学校における啓発活動をより実効性のあるものにするための、まあ、方策の一つとして、まあ、校長会議やそして建国教育の関係者の協議の場に寄せていきたいというふうに考えます。
19番田島君、保育園では毎年5月と11月ですか、小学中学校においては、春に、学校研修を実施使用されておられます。まあ、そのデータをちょっと見させていただきました。そうしますと、生活習慣病とも言われるアトピー、それからアレルギーによる結膜炎、喘息、心臓病とか虫歯、噛み合わせの悪い歯がお持ちのお子さんなどが多く指摘、見られて、発見されております。まあ、そういった病気を改善する、こともね、やはり子どもさん自身の健康を保つためには大事な作業であるかと思いますが、専門医師に、いや、または保健さんですか、そういった方々、ね、にお願いして、まあ、児童生徒、
その他府県を対象にした、シンポジウムとか講習会など、そういったものを実施をされていらっしゃるんでしょうか。
協議長、平川君。
協議長。まあ、講習会とかシンポジウムという形式を取っているかどうかというところは、まあ、一概に申し上げることができませんが、一応、まあ、中核となっている組織がございます。これは先ほど、町長が答弁申し上げました中にもございました、学校保健委員会という組織がございます。で、この学校保健委員会というのは、昭和33年に学校保健法が制定された、まあ、その折の、文部省の局長通達の中で、この学校保健法に規定されている学校保健計画、これは学校保健法は昭和53年に一部改定されておりますので、その後は学校保健安全計画となっておりますけど、この学校保健計画を立案実施するにあたっては、学校保健委員会の意見を聞くというふうにされて、通達の中で打たれておりますので、これ学校保健委員会というのは学校でそれぞれ任意で組織されるものではなく、もう制度上、まあ、設置されなければならないということで、これは、まあ、各学校において全て、まあ、設置されているというふうに受け止めいただければと思いますが、構成としては校長を中心とした学校職員、それから PTA と、まあ、本社の代表者の方々、それから学校医等 の、 専門職員、そして相川町でいえば区長さん方といった矢部地区の、まあ、代表の方々と、まあ、そうした方々でもって構成するということが基本になっておりますけども、まあ、こういう学校保健委員会がいろいろな形をとって、まあ、こうした研修会なり話し合いを行っていると、まあ、したがって講演会をというような形、講師を招いて、まあ、講演会を行うという場合には参加者を、まあ、拡大して実施をするというような形で開催されているということを聞いておりますので、まあ、そうした中で、まあ、講演会あるいはシンポジウムに近いような形で実施されているのではないかなというふうに受け止めております。また学校内部の専門的な人材といたしまして、全ての小中学校に健康教育の専門家として養護教員が配置されております。また小学校には愛川町の場合現在栄養指導の専門家としての学校栄養職員が配置されております。まあ、その専門性を十分に活かして取り組んでいるというところでもございます。まあ、実際各学校において保健や家庭科の時間等に、まあ、担任と学校栄養職員4教員によるゼロチームティーチングのような形式の授業実践もされております。まあ、今後はさらにその必要性が高まってくるかというふうにも思いますので、まあ、教育委員会といたしましても、各学校における積極的な取り組みをお願いしてまいりたいというふうに思います。
19番、成馬君。
土地道生徒によります学校検診でございますが、学校保健法施行規則第4条第1項6号には、予定検査項目が指定されておりますが、耳鼻科検診でございます。まあ、この耳鼻科検診については本庁では実施をされておりませんが、まあ、県市では小学校2年生と小学校5年生を、鳩野市では小学校2年生、4年生、6年生にこの耳鼻科検診は実施をされております。まあ、耳や鼻やなど大事な部分でございますが、まあ、こういった検診、耳鼻科検診も本庁では実施をできない、されてない、理由っていうのは何でしょう。
局長、平川君。
局長。大変、今まで辛いところを疲れまして、ちょっと、当然に窮しますが、まあ、通常の健康診断としての耳鼻科による検診はご指摘の通りに実施しておりません。まあ、理由ということでございますけど、まあ、耳鼻科を専門とする医師、医療機関が町内にはないこと、 それから春日大病院には勤務医として、まあ、限られた時間帯のみ耳鼻科を専門とする医師の方がいられますけれども、まあ、町内に常時開院しているものではないということなど、まあ、もろもろの事情の中で実現に至っていないということでございます。まあ、従いまして現状では健康診断の一環として、まあ、養護教員による聴力検査を実施しております。特に心配がある場合には、専門医の、まあ、診察を受けるように、これは治療のおすすめということで、保護者宛てに学校証明を用いまして、治療のお知らせを通知し、そしてこれは必ず、まあ、治療を受けたかどうかということの報告を保護者からいただくというような手だと、まあ、取って現在対応しているところでございます。の、まあ、近隣市では、まあ、耳鼻科の専門医による集団検診との実施が見られること、そして、まあ、学校保健法並びに昨今の健康教育に関する、まあ、様々な期待の高まりとも踏まえまして、まあ、今後、医師会とも相談をしながら、鋭意研究をしてまいりたいというふうに思っています。
従業員、佐山君、
早期にこの耳鼻科検診は、実施をされることを要望したいと思います。静岡県教育委員会では平成13年度子どもの食習慣改善事業といたしまして食習慣改善カード、まあ、このようなものでございますが下敷きになっております。非常に分かりやすく要点が書かれております。まあ、この下敷きでは予算がかかりますけれども、まあ、A3 か B4 の紙に印刷して、それを児童生徒の、対象世帯に配布をして、で日頃お母さんも子供がこれを見ながら食事をね、していただくということがやっていただければ、食習慣改善になるのではないかと考えておりますので、この取り組みを一つ予防しておきます。時間がありますので、まあ、現代の病気っていうのは感染症から食習慣ですね、生活の乱れ、生活サイクルの乱れによる病気が多いと言われております。まあ、子どもの将来を決めるのはやはり私ども大人でございますが健全な社会人を育成していただくためにも食べる教育っていうのは非常に今後大事になってきているんではないかと思います。汚染されて大気も汚染され、農薬や殺虫剤やいろんなものを野菜ですね、それから肉類なども汚染されてきておりますが、まあ、なんといっても選択して、食べる時代になってきております。まあ、啓発事業をぜひ積極的に行っていただくよう要望いたしまして質問を終わります。ありがとうございました。